Good morning. Good morning.
おはようございます。
How are you?
皆さん、お元気ですか?
I cannot see you, but I believe you are there.
皆さんの、顔を、ね、見ることができないんですけれども、皆さん元気でいると信じています。
And, let's get into the word of God.
今日も神様の御言葉を見ていきましょう。
Today, I want to share about forgiveness.
今日は許しについて分かちしたいと思います。
And freedom from guilt.
そして、責めからの解放についてお話ししたいと思います。
Let's open the Bible, Philippians 3.
ピリピの3章。
13 and 14.
13節と14節を見てください。
Can you read it?
はい。ピリピの、3章133節14節お読みします。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。
アメン。 Let's pray.
お祈りします。
Oh God, we thank you for this opportunity to be in front of you.
神様、あなたの前にこうして出ていくことのできるこの機会をありがとうございます。
Please speak your truth into our hearts.
私たちの心にあなたの真理を教えてください。
And help us to be able to receive from you.
そしてあなたから受け取ることができるよう助けてください。
Holy Spirit, I ask you, God, to bring the transformation into the lives.
聖霊様、私たちの人生に変革をもたらしてください。
With the power of the Holy Spirit.
聖霊の力によって。
And with the power of your word.
またあなたの御言葉によって。
In Jesus' name.
イエス・キリストの皆で祈ります。
Amen.
Amen.
Amen. We just read the verses in Philippians. This is a word of Paul.
今、お読みしたこのピリピの言葉はパウロが書いたものですね。
And today I want to look at the life of Paul together.
今日はパウロの人生を一緒に見ていきたいと思います。
He is just saying here that one thing I do, forgetting those things which are behind.
ここでパウロは、後ろのものを忘れと語っています。
And let's look at the verse 6.
6節を一緒に見ていただきたいんですけれども。
And in his sharing, he says, I have been persecuting the church.
パウロは初め教会を迫害するものでした。
And you know what he did?
パウロが何をしたか皆さんご存知ですか?
He destroyed many lives, Christians.
彼は多くのクリスチャンの命、クリスチャンの、人生を破壊しました。
He persecuted the church.
彼は教会を迫害したんです。
And the church were terrified of him.
そして教会はパウロを恐れていました。
And now, after he did all that he did,
そのようなことを、パウロはしたんですけれども。
But then he says, forgetting all those things which are behind.
その同じパウロが13節では、後ろのことは忘れと語っています。
Wait a minute.
ちょっと待ってください。
Do you know what you did?
あなたが何をしたか分かってるの?
Paul did terrible things.
パウロはひどいことをしてきました。
I mean, how can you say that forgetting all those things? Okay, let's forget about it.
そんなひどいことをした本人が、もう過去のことは気にしないでいようってどうして言うことができるでしょうか?
I mean, we as humans, like we in the natural thinking, we think like, oh, he's such a irresponsible person, you know?Doing terrible things in the past, and now, okay, let's forget.
なんか私たちの人間的な考え方からすると、ここを見たときにパウロはなんて無責任な人なんだという印象を受けるかもしれません。
But here, it is the secret we can learn today.
しかしここに私たちが学ぶことのできる秘密が隠されているんです。
He experienced the salvation and forgiveness.By the blood of Jesus.
パウロはイエス・キリストの血による救いと、罪の許しを体験したんですね。
It is the true change in his life.
彼の人生において、 本当の変化が訪れました。
I mean, when we go through our lives, when we get to the salvation,
私たちが救いを受けるときに、
we are saved.
私たちは救われたんです。
By the blood of Jesus Christ,
イエス・キリストの血によって、
we are forgiven.
私たちは許されました。
And no matter what kind of things we have done in the past,
私たちが過去にどんなことをしてきたかには関係なく、
every sin is forgiven.
すべての罪が許されています。
Amen?
アーメンでしょうか。
Then I cannot hear you amen here because
皆さんのアーメンが聞こえないんですけれども、Facebook のライブなので。
Yes, so when we are saved, we are free from condemnation.
私たちが救われた時、救われているならば、私たちは責めから解放されています。
Yes, yes, we change the direction. 、
はい、すみません、体の向きを変えます。
Yes.When we are saved, we are free from condemnation.
私たちが救われた時に私たちは責めから解放されました。
Romans 8:1.
ローマ書の8章1節です。
So, we are free. We are not condemned.
私たちは自由であり、また、私たちは責められるものではないんですね。
But in our lives,
しかし人生において、
As Christians,
クリスチャンとして生きる上で、
we sometimes feel guilty.
時に私たちは責めを感じることがあります。
We feel guilty.
責めを受けていると感じます。
We struggle.
また本当にそれ責めを受けていると感じて格闘をします。
Because even as Christians, we sometimes fail and we commit sin sometimes.
私たちはクリスチャンですけれども、時に罪を犯し、間違いを犯します。
Is it true?
そうですよね。
We feel sometimes guilty, but we feel that we should not feel guilty.
私たちは時に本当に責めを感じることがありますけれども、しかし私たちは責めを感じるべきではないんです。
So we feel guilty because we are not supposed to feel guilty.
私たち
You understand?
私たちは責めを受けるべきではないので、責めを感じるべきではありません。
That's why when we feel guilty, we feel guilty about feeling guilty.
私たちが責めを受けていると感じるのは私たちが責めを感じるから責めを受けていると感じます。
You know, sometimes when we consider what we did was really serious sin,
私たちが本当に重大な罪、
when we did something that we consider is a really serious sin,
私たちが何か重大な罪を、犯してしまったなと思うときに、
Sometimes that comes to our mind.
その責めを、私たちが、過去に犯してきた罪だったり、そういうものが思い出したりしますね。
Like giving up too soon.
何かを諦めてしまったこととか、
Like betraying our best friends.
親友を裏切ってしまった。
Having an abortion.
Abortion. 中絶をした。
Abusing our children.
また子供たち、子供たちに乱暴をした。
Or being abused, but you blame yourself.
また、虐待をされてきた経験が あるけれども、そのことで虐待された自分を責めている。
Or we damaged our own health by our careless behavior.
また、自分自身、自分の世話を、放棄するセルフネグレクトなどによって、自分の健康を傷つけてしまう。
And sometimes we struggle with that.
そのような問題で私たちは、戦っていることがあります。
But we'd like us to know that the blood of Jesus solves all.
しかしここで知っておかなければならないことはイエス・キリストの血潮がすべてを解決したということです。
And there are some reasons why God wants us to forgive ourselves. God, I mean, sometimes we struggle because we feel guilty. Okay.
は い、私たちは時に責めを感じて、責めを感じることがあります。
I like to share about two types of guilt.
今日 私は 2種類の責めについて、皆さんにお話ししたいと思います。
One is true guilt.
一つ目は、本当の責め。
It is the guilt that God put in us.
その責め、本当の責めというのは神様が私たちの心に与えるものです。
Holy Spirit convicts us of sin.
聖霊様は罪について気づかせてくださいます。
And then we realize we sinned against God.
そして私たちは神様に対して私たちが持っている罪に気づきます。
That is a true guilt.
それは本当の責め、真の責めです。
And this is actually easiest to deal with.
そしてその責めというのは、その責めは私たちは、
It's easy to deal with.
その責め、
それに対して
応答しやすいものです。
It's easy to respond.
その責めに対して私たちは、本当に応答しやすいんですね。
Because we can go to God immediately.
なぜならすぐに神様のもとに行けるからです。
The moment we receive the guilt that comes from God,
そのような神様からの責めを、受けたときに、
we can go immediately to God.
私たちはすぐに神様のもとに行くことができます。
And repent.
そして悔い改めるんです。
And the blood of Jesus,
イエス・キリストの血潮は、
immediately forgives us.
すぐに私たちを清めてくださいます。
And set us free.
そして自由にしてくれます。
Totally.
完全にです。
And the blood of Jesus is sufficient and perfect for cleansing of any sin.
そしてイエス・キリストの血潮は私たちのどのような罪をも清めてくださるのに十分なものなんですね。
And it doesn't matter what kind of sin.
どのような罪かは関係ありません。
The blood of Jesus
イエス・キリストの血
is perfectly sufficient to cleanse any sin of our lives.
イエス・キリストの血は私たちの人生のどんな罪をも許すのに完璧であり、また十分なのです。
And we will be forgiven.
そして私たちは許されます。
アーメン？
アーメンでしょうか。
And then, the false type of guilt.
また、嘘の偽りの責めというものもあります。
This is the difficult one.
これは本当に私たちが応答するのが難しいものです。
This is a guilt that does not come from God.
偽りの責めというのは神様から来たものではない責めです。
And sometimes that is put in our lives by some people.
時にその責めは、私たちの他の人によって私たちの心に与えられます。
Sometimes we put it on ourselves.
また自分自身によって責めを、その偽りの責めを負わせてしまうこともあります。
And there is another one, and that is the accuser of our brethren.
私たちの、兄弟を、告訴する、訴えるものがいます。
That is in Revelation 12.
黙示録
Chapter 12, verse 10 and 11.
黙示録の12章10節から11節。
Let's look at it.
黙示録の10章、すみません、12章10節11節。
This false guilt is brought not by God, but some others, and mainly by this accuser.
この偽りの責めというのは神様から来たものではなく、私たちを訴える別の存在によってもたらされます。はい、お読みします。黙示録12章10節11節。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの救いの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟の告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴える者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。
The devil's job description is to accuse the saints, Christians.
悪霊悪魔の一つの悪魔がすることの一つはクリスチャンたちを訴えることです。
Day and night.
昼も夜も。
And this accuser is so busy and eager always to accuse our lives.
この告発者は本当にいつでも私たちの私たちの生活において私たちに責めを負わせる機会を伺っています。
We should not be controlled by the guilt God did not put.
私たちは神様から与えられたものではない、嘘にコントロールされるべきではありません。
When we pay too much attention and worry about what this other people think or the accuser is accusing us, we are controlled.We are oppressed.
他の人がどのように考えているか、また、この、告発する者たちが私たちに与える責めに私たちが、目を向けすぎるときに私たちはそれらのものに支配されてしまいます。
And this false guilt, we really need to deal with it.
そしてこの偽りの責めこそが私たちが本当に対処していく必要のあるものなんです。
We need to resist it.
私たちはそれらに抵抗しなければなりません。
We need to recognize this is not from God.
またそれが神様から来たものではないことを認識しないといけません。
You need to discern when this guilt comes from God or guilt comes from other places.
何か責めを感じたときにそれが神様からのものなのか、あるいは何か神様からではないものによって与えられたものなのか見分けていく必要があります。
When we recognize, okay, this is not from God.
私たちがこれは神様から来たものではないと分かったならば、
and you have to refuse it and resist it.
それに対して私たちはそれを拒絶し、そして抵抗していく必要があります。
Well, we have to be conscious of that. If not, we are easily taken by the guilt.
もしそのことを意識していなければ私たちは本当に簡単にその偽りの責めによって、支配されてしまうんです。
When I'm going to share about my personal experience.
私の個人的な体験を、お分かちしたいと思います。
When we are pastor in the church for some years.
私たちが、教会を牧会するようになって数年ほど経った時ですが、
There was the darkest moment in our lives.
本当に私たちの人生において本当に辛い時期でした。
And there was this guilt.
そしてそのような偽りの責めが私のうちにありました。
I was so weak.
私は本当に弱くて、
And I felt I was doing wrong things.
そして自分が間違ったことをしているんだと考えていました。
I was not experienced pastor. I'm still not, but I made mistakes.
私は本当に牧会の経験が、ありませんでした。
So I made mistakes.
それで、間違いを犯してしまったんです。
I offended some people.
私は本当にある人たちを傷つけてしまいました。
Well, I didn't want to, but I didn't mean to, but I did it because I was not wise.
そうするつもりはなかったんですけれども、しかし、私の自分自身の愚かさのゆえにある人たちを傷つけてしまったこともありました。
So I felt so bad.
なのでそのことによって私は本当に悲しかった
ですね。 I thought I repented.
そして悔い改めたと思っていました。
But at the same time, little by little, my heart was really down, and then I started to believe that yes, this is unforgivable.
私は悔い改めたんですけれども、それと同時に本当に心が落ち込んでいって、私がしたことは許されないことなんだというふうに思うようになっていきました。
It was such a terrible thing I did.
なんてひどいことをしたんだろう。
Oh my goodness. I did wrong. And then I started to feel like I did wrong. I did very bad. And then finally I came to the conclusion I am not worthy.
私は自分がなんてひどいことをしてしまったんだろうということを考えるうちに、最終的には私はその許されるべきではないという結論に達しました。
This sin, oh, it's not forgivable.
この罪はこれは絶対に許されないんだ。
I was deceived.
私は騙されていたんです。
And I really agreed with the accuser.
そして、その告発者 によって与えられたこの嘘に心から同意していました。
Yes, I did terrible thing.
本当にひどいことをしてしまった。
So, I should feel depressed.
だから本当にこの、
I should feel depressed down.
本当にこの、私がしてしまったことの自分がしてしまったことのゆえにこうしてこう、抑圧されて落ち込まないといけない。
I should suffer.
また苦しまないといけない。
It's just like trying to make it up for my sin. Not with the blood of Jesus, but with my own suffering.
それは、言うなれば、自分が犯した罪をイエス・キリストの血ではなくて、自分自身が苦しむことによって、その埋め合わせをしようとしているようなものでした。
In a way, punishing myself.
そして自分をこう罰することによって、
I could not forgive myself.
自分を、罰することによって、自分自身が自分自身を許すことができなかった。
It was, I did all these things without being conscious.
今お話ししたことを私は無意識のうちにやっていました。
You know, the accuser is so busy accusing our lives all the time.
本当にこの告訴する者は私たちを本当に絶え間なくいつでも、訴えています。
I'm trying.To convince us that we are so unworthy.
そして私たちが許されるべきではないんだということを私たちに納得させようとしてきます。
That's the work of Satan.
それがサタンの仕業、サタンのすることです。
So we need to resist that.
私たちはそれに抵抗する必要があります。
And you know, Paul.Paul was able to do that.
パウロは、そのサタンの、攻め訴えに抵抗することができました。
That's why he says, forgetting about all those which are behind.
だからこそパウロは、後ろのものは、忘れるということができたんですね。
And we need to really understand the power of the blood of Jesus.
また私たちは、イエス・キリストの血潮の力を本当の意味でよく理解する必要があります。
And, the blood of Jesus cleanse our sins totally.
イエス・キリストの血潮が私たちの罪を、完全に消し去りました。
At the same time, the blood of Jesus satisfies God's justice.
またイエス・キリストの血潮は神様が私たちを義とするのに十分なものなのです。
So, if we think, oh, our sin is so serious, oh, this is unforgivable, we are becoming our judge of our own lives.
私たちが、自分で自分を責めて、本当に自分は許されるべきじゃないんだと考えるとき、私たちは自分を裁くものになっています。
It's self-righteousness.
それは、自分で自分を、自分が自分の、義になっています。
So we should not have that.
私たちはそのような状態でいるべきではありません。
No matter what kind of sins we have committed.
私たちがどのような罪を犯してきたとしても、
Even as a long time Christian.
長い間クリスチャンを、クリスチャンでとして生活している人であっても、
Sometimes we might have done something wrong, even though we knew it was wrong.
また時に、そのことが悪いと知っていながらも、罪を犯してしまうこともあります。
And so the guilt is stronger.
そういう時には特にその責めという私たちが感じる責めは大きいですよね。
But when the blood of Jesus is applied.
しかしイエス・キリストの血潮が適用されるとき
When we repent before God,
私たちが神様の御前で悔い改めるとき
Not in front of anybody else, but before God.
誰か他の人の前で悔い改めるのではなくて神様の前で悔い改めるとき
Cleansing and forgiveness of sin is perfect.
イエス様の血による私たちの罪の清めというのは完璧なものなんです
And immediate.
またそれはすぐに起こることです。
We don't have to add anything to it.
イエス様の血潮による私たちの罪の清めというのは本当に瞬間的なもので私たちが何かを付け加える必要はありません。
アメン。
アーメンでしょうか。
So we really need to honor the blood of Jesus.
ですから私たちは本当にイエス様の血潮を尊ぶ必要があります。
We need to keep walking in that awareness.
そして常にそのことを覚えて私たちの道を歩んでいく必要があるんです。
Some people say, I know God forgives my sin, but I cannot forgive myself.
ある人たちは神様が自分を許していることは知っているけれども、自分で自分を許せないんだと言います。
But if you feel that, it is today is a day to forgive yourself and set yourself free.
もしあなたがそのように感じているのならば、今日がそのような責めから解放される時です。
If you feel that you couldn't share that with anybody else, please, please go to somebody you can trust.And have that person to pray with you.
誰にも、そのようなことを、話したことがないという人はどうか、周りにいる信頼のできる人のところに行って祈ってもらってください。
This is what God wants you to do it.
神様、それが神様があなたにしてほしいと望んでおられることです。
But God himself say, I forgive you.
神様ご自身があなたを許したよと言われます。
I cleanse you.
あなたを清めたよと言われます。
I cleanse you totally.
完全に清めたと言われます。
And I think not anymore.
そして、
I don't remember that anymore.
私はその清めた罪についても思い出さないと神様は言われます。
No matter how long you have sinned.
どれだけ長い間罪を犯してきたとしても。
But the forgiveness and cleansing of the sin by the blood of Jesus is perfect.
イエス・キリストの血潮による罪の許しと清めは完全なんです。
The not forgiving yourself and condemning yourself is like hatred towards yourself.
自分自身を責めるのは、まあ、こう自分を自身を憎む、ことと似ています。
Unforgiveness.
許されないこと。
You're not forgiving yourself. It's just like the sin of not forgiving other people.
自分自身を許さないということは、誰か他の人についてその人を許さないという罪と同じです。
Forgiving is the commandment of God.
許すことというのは神様からの命令の一つですね。
And actually, I want to tell you, this is a yoke of Jesus.
また、皆さんにイエス様のこれはイエス様の首切れもあります。
Matthew 11 talks about the yoke of Jesus.
マタイの11章、ではイエス様の首切について、書いてあります。
And this isForgiving others and forgiving yourself is the yoke of Jesus.
自分自身を許し、また他の人を許すということは、それこそがイエス様の首輝きなんです。
This is not easy sometimes.
あるときは、それが難しいかもしれません。
Well, I did terrible thing.
本当に自分が本当にひどいことをしてしまった。
And he did terrible thing to me.
また、あそこにいるあの人は私にひどいことをした。
But forgiving others and forgiving yourself is a yoke of Jesus.
しかし、その相手を許すこと、また自分自身を許すこと、それがイエス様の首輝きなんです。
It's light.
またイエス様の首輝きは軽いんですね。
And I received a letter from a prisoner in Osaka.
大阪の刑務所にいる、いる方から、手紙を受け取りました。
And, あれ? You know, his name is Marco Antonio.
Marco Antonio さんという方です。
I've been corresponding with him for one or two years.
もう、1年か2年くらいの間、彼と手紙のやり取りをしています。
At first, when he was into the prison, he was so mad.
彼が刑務所に収監されて当初は彼は本当に怒っていたんですね。
They deceived me.
俺は騙されたんだ。
I was a good person.
あいつらが騙してきたんだ。私はいい人間なんだ。
I'm a hard worker.
本当に私は真面目に働いてきた。
I didn't do anything wrong.
何も悪いことはしていない。
They lied to me.
彼らが嘘をついてきたんだ。
And I'm in prison.
そして今自分は刑務所にいる。
And he was writing those things at first.
初め彼はそのようなことを手紙に書いていました。
And at theEach time he wrote to me, he was just upset and angry and holding grudge.
彼が私たちに、手紙を送ってくるときはいつも彼は怒っていて、 また自分の状況に対して、不満で嘆いていました。
But this is this, letter that I received a few days ago.
今から、ちょっとご紹介する手紙は私が数日前に受け取った彼からの手紙です。
He says, in prison, the life is very hard.
手紙では彼は、刑務所での生活はとても大変ですと書いていました。
Because it's so hard, I have been learning many things.
とても大変で、そのことを通して多くのことを学びました。
Actually, I'm doing, the work with a machine that they only allow me to use.
今、刑務所での、刑務所内でのその作業、仕事で、自分にだけ使用が許可された機械を使って今仕事をしています。
Special type of machine.
特別な機械ですね。
And he's doing the hard work. He's working.
そして彼は本当に、頑張ってよく働いています。
But the other people are not supposed to touch that machine.
他の人はその機械に触れることは、その機械を使うことは許可されていないんですけれども。
But that, there are some leaders. Leaders, I don't know what that means, but other leaders of other work, maybe, they just came and started to turn on that machine by themselves.
しかし、他の、リーダー、どのようなリーダーかわからないですけれども、おそらく他の作業でのリーダーの人たちがやってきて、勝手にその機械を使って作業を始めようとします。
And they just try to, make him in, make his life so difficult.
そしてただそのマルコ・アントニオに嫌がらせをするという目的で、わざわざやってきてその機械を使おうとするんですね。
And finally, long time short, he is punished.
そしてその機械を使うことはマルコ・アントニオにしか許可されていないので、いろいろあったんですけれども、最終的には、彼が、罰を受けることになってしまいました。
His salary went down. I think his salary as a prisoner is very low, but it's got lower.
刑務所での、お給料はとても、本当に低いんですけれども、そのお給料がさらにカットされてしまいました。
And they prohibit him from using the machine.
そしてマルコ・アントニオにもうその機械を使う許可を取り消してしまいました。
So he was so furious.
彼は本当に、怒ったんですね。
But he learned that as long as he had the grudge in his heart is so heavy and he needs to forgive because he has been reading the Bible.
彼のうちに本当に怒りがあったんですけれども、しかし彼が、その怒りをこう握っている間は本当に自分の心が重たくなってしまうということを彼は聖書を通して学んでいました。
So, after what happened, he went into his room and he started to pray.
そのことがあった後で、彼は自分の部屋に戻って祈り始めました。
He forgave them.
その祈りの中で彼は、自分に嫌がらせをしてきた人たちを許しました。
And let go of the bitterness and the grudge.
そして、そのような苦い、思い、自分がこう握っていたものを手放しました。
And then his heart was light and became happy, he said.
すると、本当に心が軽くなって、本当に幸せな、気持ちになったと。手紙に、書いてあります。
And the next day he went back to work.
次の日、彼はまたその仕事に出て行きました。
They continue molester, like they continue bothering him.
他の人たちは、同じように嫌がらせをしてきたんですね。
But according to him, he says, they are not the only ones. There are always some people who try to make his life difficult.They are not the only ones that bother him. There are other people always who try to bother him and like bully him.
その手紙によると、本当にこの仕事の時に嫌がらせをしてくる人たちだけではなくて、他にも本当に人生においてはいつでも、自分を攻撃して嫌がらせしてくるような人たちがいます。
But he says, In his heart, he is happy and he is peaceful.
でも本当に心の中では、平安があって、神様からの幸せが あるって、手紙に、書いていますね。
And this is what he is writing to me. It's amazing how God is giving him growth within a short time.
そのような手紙が、マルコ・アントニオから送られてきました。神様がこの短い期間の間に、彼を作り変えてくれたことは本当にすごいことです。
This is like a school of forgiveness.
なんかこう許しの学校みたいだなと思います。
And I was so amazed to read the last part of his sharing. He says, I even wished the best for their lives.
手紙の最後に、マルコ・アントニーさんは、自分に嫌がらせをしてくる人たちに対して、彼らの人生にも本当に、彼らの人生が、良いことを願っているよと書いていました。私はそれを読んで本当に驚きました。
This is a total forgiveness.
それこそが完全なる許しです、
ね。This is a victory.
それこそが勝利です。
Sometimes we say, I forgive him. Yes, I forgive him.
私たちはもう、誰かに対して、あ、もう許しましたよっていうことがあります。
But I never want to talk to him again.
許したけど、もう喋りたくはないな。
I don't want to even see his face again.
もう許してはいるんだけれども、顔も見たくない。
And God says, bless him.
しかし神様は彼を祝福しなさいと言います。
So I said, I bless him.
なので、あ、分かりました。祝福します。
But we need to do it from our hearts.
でも私たちは本当に心からそのことをする必要がありますよね。
I saw Marco is doing that exactly.
マルコはまさにそのことをしていたと思います。
That is a secret of the yoke of Jesus.
それこそが、キリストの首輝きの秘密です。
It's 秘訣です。Easy to carry.
本当にそれを、追いやすい首輝きなんですね。
It seems difficult at the time, but it's easy to carry.
はじめは難しいように思えるんですけれども、キリストの首輝きは負いやすいものです。
And you need to apply that. If you cannot forgive yourself, you need to apply that to your life.
もし、自分自身を許すことができない、いや、まあ、許すのが難しいと感じるときには、そのことを、適用してください。
アメン。
アメンでしょうか。
And according to the psychiatrists,
精神科医にクリスチャンではない精神科医によりますと、
And some psychiatrist says, if I can get my patients free from the guilt, and if I can get them to forgive, they will be free.
Okay.
Yes. If I can get them free from the guilt, they will be free. They will be healed.
その精神ある精神科医の人たちは、自分が持っているその精神科に来る人たちについて、もしその人たちを責めから解放することができれば、その人たちは、癒されるというふうに話しています。
And in many people, the doctors say, forgiving is a key for health.
また多くの医者が、許すことが健康の秘訣であると話しています。
If you hold grudge in your hearts,
もし、許せないことというのを自分の中に、固く握ってしまっているのであれば、
Sometimes arthritis, 関節炎、
はい、ある時に関節炎が、
High blood pressure,
また高血圧、
Heart disease,
また心臓の疾患、
Kidney disease,
肝臓の疾患、
Can be caused.
それらが起こる可能性があると医者が、言っています。
Unforgiveness even affects our health physically.
許さないことというのは、物理的な私たちの健康をも、害するものなんです。
And Paul, coming back to Paul,
パウロの話に戻ります。
He, I don't know, maybe other people, some people in the church or body of Christ still might have been afraid of him or maybe didn't like him or something because of what he did.
教会の中にはパウロが過去にしてきたことによって、もうパウロはクリスチャンなんですけれども、でもパウロのことを恐れていたりとか、パウロのことを嫌いな人がいたかもしれません。
But he knew the blood of Jesus cleansed him totally.
しかしパウロは イエス・キリストの血潮が彼の罪を完全に清めたことを知っていました。
That's why he said what he said, forgetting those things which are behind.
だからこそ彼は、後ろのものはすべて忘れることができたんですね。
And reaching forward to those things which are ahead.
そして、前に向かって進んでいく。
When we are free from guilt,
私たちが責めから解放されるとき、
When we know that we know that we are forgiven and we are free,
私たちが自分自身が許されていて自由だということを知っているとき、
That helps us to go forward.
私たちは前に進むことができます。
Press toward the goal that God has.
神様が、用意しているそのゴールに向けて進んでいくことができます。
It says here, run the race towards the goal, right?
その走るべき道のりを最後まで、走っていくことが書いてありますね。
This word, 走る is in Greek is dioko or something.
この、走るという言葉ですが、ギリシャ語では、ディオコという単語です。
I don't know the pronunciation, but it's like the meaning is like a hunter chasing a catch.
このディオコという言葉は、ハンターが獲物を捕まえるために走るというような意味です。
This is we can do that like a hunter chasing after the catch. The goal that God has for us, we can run towards the purpose of God, a calling of God, a mission of God.
神様が私たちに与えた目標のために私たちに与えた飯のためにそれを目指して私たちが、まるでこう獲物を追いかけるように、走っていく。
We can serve God.
神様に仕えていく。
We can love people.
また神様はまた人を愛する。
Because it's a yoke of Jesus.
それは神様のイエス様の首輝きです。
It's easy to carry.
それは、追いやすいものです。
I hope thatGod has spoken to your hearts today.
今日のメッセージを通して神様が皆さんに、語られたことを願っています。
I hope you have received encouragement.
また励ましを受け取ることを願っています。
So this is the end of our message. So I want to just close with prayer.
今日のメッセージはこれで、終わりなので一言お祈りして終わりにしたいと思います。
Lord, thank you.
主よありがとうございます。
That your word is true.
あなたの御言葉が真理であることを感謝します。
Holy Spirit, help us, Lord, to discern the guilt that comes from you and not from you.
聖霊様、私たちが感じる責めがあなたからのものなのか、そうではないのかを見分けられるように助けてください。
Help us, Lord, to repent quickly and receive the forgiveness and cleansing by the blood of Jesus.
主よ、本当にすぐに悔い改めてあなたからの許しと、清めを受け取ることができますように。
Help us, Lord, to resist the devil.
そしてまた悪魔に立ち向かうことができますように。
Any guilt that does not come from you.
あなたから来るのではないどのような責めに対しても抵抗することができますように。
And help us, Lord, to carry your yoke and walk with you.
また、イエス様あなたの首輝きをあなたと共に歩んでいくことができるように助けてください。
Thank you, Lord.
主を感謝します。
For your help.
あなたが助けてくださることをありがとうございます。
We will be able to run this race towards till the end of our lives.
私たちは、人生の、終わりまで、私たちの目標に向けて神様が与えてくれる目標に向けて走っていくことができます。
With the Holy Spirit.
聖霊様の助けによって
Because you are running with us.
聖霊様あなたが私たちと共に走っていてくださいます。
Thank you and praise you.
感謝します。
In the name of Jesus.
皆をたたえてイエス様のお名前で祈ります。
And bless the sharing in small groups as they are different homes.
今日それぞれの場所でのスモールグループの分かち合いも祝福してください。
That everyone may be edified and encouraged in the faith.
本当に信仰に、よって立て上げられていきますように。
God bless you.
神様の祝福がありますように。
Okay, thank you.